まあ、長太郎じゃない？
長太郎？
生身の長太郎？
4と6の間の上太郎じゃない。
人でしかやってないです
よ。4? 研究時代。
研究時代？
あれ人での論文で博士になったの、なんなら森王朝滞在中だからね。すごい。
あら、そう、あれ4部でしょ。
4部の時間だからね。
あの時は実はもう結婚してんだろうな。ジョリーもいるしね。
そうなんだ、結婚してるんだよ。でちょっとあのあれなんか娘がなんか万引きがなんかで捕まった時に、あれ熱出てる時か、
はいはいはいはい、
日本に来てやってたの、
うん、なんかそうそうそう。
で3とだから3と4の間か。じゃあ丈太郎の恋、
うん、丈太郎の恋ね。アメリカに渡った丈太郎の話ね、うん、この前ちょっと話した
けど、それこそ生死として認められない人いっぱい出てきそうだけどな、そんな描かれたら。
でも結婚してるのは事実なんだからさ、そこは認めていかなきゃ。
こんな女と丈太郎だってするんだよ。こんな女と丈太郎がくっついたなんて私は認めないっていう人が出てきそうだけど。
ねえダーリンキスしてっつって、やるやるだぜ。
やだよ、気持ちはいいな。でもだから丈太郎がスタンドを使わなくなった理由みたいなね。やめてくれよ。
やめなさい。
やめなさい。オラオラオラじゃないんだよそれは。でもそうじゃない？丈太郎がスタンド使わなくなってんじゃん。もうやっぱ衰えたっていうぐらいさ。その理由付けみたいなのがあってもいいかもしれないね。なんであんなに弱体化してしまったのか。
絶対いやアンジェロがさ、うん、言ってたけど、こんな能力を身につけたらからちょっと面白おかしく生きたいだけだぜみたいな、うんうん、あれこれおといしだっけセリフ。アンジェロ
どうしたっけ、うん、
まあ、そのあたりが言ってたじゃない、うん、なんかせっかく身につけた能力で面白おかしく生きたいだけだぜみたいな、うん、普通の発想だとそうだと思うんだよね。俺だってなんか変な能力身につけたら面白おかしくいきたいと思いますよ。
うん、
丈太郎は時を止める能力身についていながら一切悪用をせず生活してたの、鋼すぎない？精神が。
うん、いやなんかやっぱ結構 PTSD みたいになってたんじゃない？ディオ戦怖すぎてどんどん仲間がさ死んでいってさ。
確かに確かに、そんな場合じゃないか。
そうだよ、面白おかしくねえよもうあいつの人生は。
やっぱ精神の具現化だから、うん、ちょっと極限状態じゃないと、
うん、あそっか、
発動できねえんじゃない。
そういうことだよな、確かに極限状態だから時が止められたわけで、平和な日常に戻ったらもう
光一くんとぶつかってなんか書類取ったりしてたけど、
うん、ね、うん、結構ねフランクに使ってたけど4部時点では、
うん、
いやだから3部以降はちょっとだからそういうなんかあったのかもしれんね、ちょっと心の傷みたいなのがね、
うん、うん、確かにそう考えると気軽には使えないなってなるかもな、
うん、思い出しちゃうからいろいろアブドゥルの、うん、アブドゥルの最後とか見てないけどあいつ
確かに
そうだよな、アブドゥル、華教員、ホルナレフ、
ちょっと、うん、そう、そろそろなんていうのかな、まあ迷うところではあるし、わからないはわからないんだけど、うん、第2弾はほぼほぼ来ると思われるので、
じゃあ1人ずつじゃあちょっと予想しようか、
うん、予想して終わりたいな。
分かった、
うん、
じゃあちょっと俺からじゃあ言うわ。俺はもうね、はいはい、あのもうポルナレフだと思う。
お、
う
ん、
ポルナレフ修行編もしくはあのディアボロのところ、だから3部以降のポルナレフ、
ポルナレフ時代、
そう、
まあ、確かに、うん、確かにポルナレフなんか無駄に動いてんだよ、
ね、動いてんだよあいつ、イタリアでなんか孤立してんだよいつの間にか。
確かに、うん、確かに、
なぜかフランスに帰らなかった男だから、
はいはいはい、そう
でイタリアでね孤立して、うん、腹に風穴開けられて、うん、頭はかち割られて谷底にぶち落とされてそっから生還してる男ですから、うんうん、なんかだから、
ね、合ってるからな、あの時丈太郎と、
うん、
丈太郎も出せるもんな。
あ、そうそうそうね、うん、最後さ
矢について調べてる武器
だから、そう連絡しようとしたとかね、いろいろあったけど、だからそう、うん、だポルナレフのサイドストーリーというか、まあストーリー一つ、
確かにそれはいい、いいね、ありだね、うん、
いい塩梅で作れる気がする俺は。
うん、確かに。じゃあ私はやっぱり2部の後だったら3部順番的に来るかなというところで、うん、 2部が割とシリアスな話だったんで、ちょっとこう箸休めじゃないけど、ボイングブラザーズの、
あ、まあ、
ピンオフ的な、
一番見たいのは俺そこだけど
結局話として面白くなりそうなんだよね、やっぱあの2人の能力と。
そう、
もうちょっと見たかったもん、あの2人の普段の姿というか、
ね、変身能力と予知のスタンド使い、
そうそうそう、あの2人は別にバトルしなくても面白いから、
そうそう、
いくらでも描けると思うし、割とボインゴが主人公的なんだよね、その下からスタートして、マイナスからスタートしてプラスに向かっていくっていう精神性があるところは割と主人公的だと思うので、でオチとしては結局そう簡単には変われませんでしたで落とせば原作
に戻れ
ファンもね、そう、原作には戻れるしファンも納得だしで作りやすいと思いますので、
なるほど、
ボインゴ、そこら辺、うん、ちょっと希望も込めてボインゴボインゴで
了解です。じゃあどうでしょう村さん、何か。
いや俺もこれ聞いた時はねポルナレフかなと思ってたけど、どうしようかな、アブドゥル、ヤングアブドゥルしようかな
ヤングアブドゥルね、悪くないよ
悪くない若いところノーヒントだもんな
でも逆にですよ、アブドゥルってね、こう知名度の割には我々3部以降のことしか知らないんで、ほとんど。
確かにジョセフとの出会いとかもね、ところまでだったら、
うん、確かに
友達だとか言ってたけど、でやっぱジョータロとかはねもうすごい描かれてるから、あんまり実は描かれていないアブドゥルさんの若き日、
いいね、ちょっと見たいな俺もそれ、
青の十字のグニグニの傷が 何なのかとか
確かに傷なのかな、よく分かんない、
傷なのか模様なのか分かんないけど、模様なのか
そうね、占い師としてね生計立ててたわけですから、彼は、スークで、
そうね、
っていうのは、まあ、確かにね気になるところですよ、わかりました。じゃあというところで、まあ、3個説がありましたが、はい、まあ、この辺ね、あのオラドラ あの運営の皆さんもしね聞いていましたら参考にしていただければとか
もう第2弾の話が出てるんだとしたら、もう作ってると思うけど、
ね、まあそうね、さすがにね、そういやもう締め切り間に合わないってなってる可能性があるから、まだ
あるある、全然あるだって工程としては話ストーリーまず作ってからの立ち絵用意してだの、
そうそう、
ゲームに実装してだの、いろいろとやっぱ段階がありますからね、
だよ、
全然企画自体はもうスタートしてて遅いぐらいですよ、なんならね、
そうそう、だからまあそう、ぜひですね参考にしてください、
はい、
でいいですかね
はい、
はいはい、ということでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。そちらの方もねぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さようなら。